出エジプト記15章第1節。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私はあがめる。主は戦人、その皆は主。主はパロの戦車も軍勢も海の中に投げ込まれた。エリ抜きの補佐官たちも足の海に溺れて死んだ。大いなる水は彼らを包んでしまい、彼らは石のように深みに下った。主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる威力によって、あなたに立ち向かう者どもを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それは彼らを枯れ株のように焼き尽くす。あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐ立ち、大いなる水は海の真ん中で固まった。敵は言った。私は追って追いついて略奪したものを分けよう。己の望みを彼らによって叶えよう。剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそう。あなたが風を吹かせられると、海は彼らを包んでしまった。彼らは大いなる水の中に鉛のように沈んだ。主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く、讃えられつつ恐れられ、くすしい技を行うことができましょうか。あなたが右の手を伸ばされると、地は彼らを飲み込んだ。あなたがあがなわれたこの民を、あなたは恵みをもって導き、道からをもって聖なる御住まいに伴われた。国々の民は聞いて震え、モダイがペリシテの住民を捕らえた。その時、エドムの首長らはおじまどい、モアブの有力者らは震え上がり、カナンの住民は皆震えをおののく。恐れとおののきが彼らを襲い、あなたの偉大な身腕により、彼らが石のように黙りますように。主よ、あなたの民が通り過ぎるまで、あなたが買い取られたこの民が通り過ぎるまで、あなたは彼らを連れて行き、あなたご自身の山に植えられる。主よ、御住まいのためにあなたがお作りになった場所に、主よ、あなたの御手が固く立てた聖所に。主は常しえまでもすべを治められる。パロの馬が戦車や騎兵とともに海の中に入ったとき、主は海の水を彼らの上に返されたのであった。しかし、イスラエル人は海の真ん中の乾いた土の上を歩いていった。アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。ではここで、湧き上がる賛美と題しまして、近藤芳也牧師による説教がございます。ではお願いいたします。
世の中にはたくさんの歌があります。その時代その時代の流行りの歌、流行する歌というものがありますけれども、注目されることになる多くの歌の特徴というのは、非常に叙情的といいますか、感情移入をしやすい、そのような歌が流行る傾向にあるのではないかなと思うんです。誰かに向かい、誰かのことを歌う歌、 こういうものが多いなということを思うんです。誰かに向かい、誰かのことを歌う。皆さんがですね、好きな歌、自分がこう好きな歌、愛唱歌、まあ、賛美歌はありますけれども、賛美歌は別としてですね、今まで聞いてきた中で、あ、この歌が好きだという歌を今すぐに思い浮かべることのできる方は、ちょっとですね、こう考えていただきたいと思うんです。その歌は誰かのことを誰かに向かって歌う歌のことが多いんじゃないかなと思うんです。当てはまらないでしょうか。まあ、ここ数年、私のですね、限られた知識の中でも注目されてきた歌をですね、こうピックアップして思い出してみますときに、例えばですね、今年なんだかよく耳にしたなと思ったのは、死んだおばあちゃんに向かって歌った歌でしたね。こう、死んだおばあちゃんがトイレ掃除は大事だと言っていたということを思い出しながら、おばあちゃんに向かって、おばあちゃん、おばあちゃんと呼びかけながら、トイレ掃除のことを歌ってる歌なんかがですね、こう、今年でしたでしょうか。ちょっと流行っていたような気がします。不思議だなと思いながら、私もなんとなくトイレ掃除をしてみたこともあったんですけれども、あるいはですね、2年前に山村聡先生がこの教会に来て、去年ですね、ご奉仕をしてくださった時に紹介してくださった歌も、未来の自分に向けて手紙を書いたというですね、そんな内容の歌でした。そして未来の自分が今度は過去の自分に向けて手紙を書いた、そんなですね、まあ、架空のやり取りのことを歌にしていたわけですけど、それも未来の自分、あるいは過去の自分に向けて自分のことを書いている、歌っている、そういう歌でした。あるいは数年前に母の日に合わせて発表された歌は、非常に自分の母親のことをですね、こう母親の思い出を語りながら母親に向かって歌いかけている、そういう歌がですね、ちょっと注目されていたように思うんです。まあ、他にもですね、たくさんの恋愛の歌がありますけれども、恋愛の歌もその恋愛の対象となる相手のことを相手に向かって歌っている歌が多いなと思うんです。誰かのことを誰かに向かって歌っている。まあ、確かにですね、対象も内容も漠然とした歌よりは、誰に向けてこの歌が歌われているのか、そして誰のことが歌われているのか、この内容がはっきりしている歌の方が人の心を捉えやすい、思いを引きやすいことは確かだと思うんです。そしてそれを聞く人々はですね、まあ、私もトイレ掃除をしてしまったんですけれども、それはあくまでも借り物に過ぎないにもかかわらず、自分のおばあちゃん、私は自分のおばあちゃんからですね、トイレ掃除が大事だよと言われたことはなかったんですけれども、でもそこに感情を移入して口ずさんだり、あるいは熱唱したり、そんなことをですね、してしまうわけです。今日私たちの前に開かれていますのは、この出エジプト記の15章の1節から始まるこの箇所というのは、聖書にはたくさんの賛美が記されています。賛美が記録されていますけれども、そのたくさん記録されている賛美の中でも、この出エジプト記の15章に記されているこの賛美は最古のもの、最も古いと言われる賛美の、その歌詞が今日の箇所には書かれているんです。まあ、先ほども礼拝前の聖人クラスの中で、今日は詩編の16編を解説をしてくださいましたけれども、解説されていましたけれども、まあ、あの詩編150編まである詩編、ざーっとですね、賛美が書かれています。賛美が記録されています。その詩編よりもさらに古く、ダビデがたくさんの賛美を作りましたけれども、それよりもさらに古く、モーセの時代に、モーセとイスラエル人によって歌われた賛美、それがこの出エジプト記の15章に記されている賛美なんです。でもどうでしょうか、この歌、この箇所に記されているこの賛美に注目して、その内容に耳を傾けるならば、すぐにこの歌がやはり誰に向かい、誰のことを歌っているものなのかということに気づかされるんです。今年度、 教会を挙げてですね、賛美ということをテーマに掲げている私たちですけれども、今日はこの出エジプト記の15章に記録されているこの歌から賛美についてご一緒に教えられていきたいと思います。今日も2つの点に分けてお話をしたいと思っています。第1点目は、本当にそのままなんですけれども、誰に向かって歌うのかということです。誰に向かって歌うのか。第2点目は、誰のことを歌うのかということです。誰のことを歌うのかということ。まずは誰に向かって歌うのかということですけれども、この日奇跡的な勝利と望み続けた完全な形での解放、もう自分たちを追ってくるエジプト人はいないという完全な形での解放を手にしたイスラエル人たちの中からは賛美が湧き起こっていったんです。あの苦しみの中では、奴隷としての労役を担っているその中では、生まれてこなかった賛美がこの日生まれてきた、湧き起こってきたんです。おそらくこの歌は、あの海の道を通り抜けてたどり着いた海のほとりで、最初はおそらくモーセが歌い始めたのではないかなと思うんです。最初はまるでつむじ風のように上がった歌声が、やがてそれがうねりのように次々に周囲に伝わっていって、広がっていって、大きな大きな、やがて竜巻のようにイスラエル人中を巻き込んでいったのではないかと思うんです。歌うように強制されたから、皆が歌っているから自分もなんとなくというような、そういう消極的な理由ではなくて、この直前に味わった共通の経験によって、彼らの心と言葉とは一つにされていたんです。されていった、賛美を通して一つとされていった、いや一つとされていた心を持って、彼らは歌声をも一つに重ねていった、そんな場面がここに書かれているんです。海のほとりに響き渡る大群衆による賛美の歌声、何十万人にもよる賛美の歌声、今までそんな賛美は耳にしたことがありませんけれども、今でこそ残されてはいませんけれども、確かにこの歌にもメロディーがついていたはずなんです。あの詩編の150編の詩編にも、一つ一つにメロディーがちゃんとつけられていたはずなんです。今はそれは残されていません。でもこの時もメロディーに乗せてこの歌は歌われていったはずです。そして私たちは訳された日本語を目にするわけですけれども、耳にするわけですけれども、まあ実際のですね、ヘブル語、この賛美に当てられ、この賛美が記されているヘブル語の元々のものを見ていきますと、本当にリズムがよく、歌いやすい言葉があえて選ばれて、口にしやすい言葉が選ばれて、リズムよく歌われていっている、そういう歌詞なんだということにも気づかされるんです。ではこのイスラエル人たちが口にした歌、この歌が誰に向かって歌われたのか、その答えはすぐに見つかります。もう一度皆さんとご一緒に15章の一節を声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の15章の一節、はい、そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った、主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに、はい、繰り返されています。主に向かってモーセとイスラエル人はこの歌を歌った。そしてその歌詞の中でも主に向かって私は歌おう。今日の最後の箇所も確認してみたいと思います。20節と21節をご覧ください。20節に書かれていることは、アロンの姉、これはつまりモーセのお姉さんにも当たるわけですけれども、あのミリアムがタンバリンを手に取って、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきた もしかすると初めの歌は男性中心の歌だったのかもしれないなと思うんです。男性たちがまず歌い上げて、それに対して女性たちが応えるようにタンバリンを手にして踊りながら歌い始めた。その歌の歌詞もここに書かれていますので、では21節をご一緒にお読みしたいと思います。出エジプト記15章の21節、はい、ミリアムは人々に応えて歌った。主に向かって歌え、主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれた、はい、ここでもミリアムと女たちは歌いました。主に向かって歌え、主に向かって歌え。この賛美の歌はまっすぐに疑いようなく主に向かって歌われたものだったんです。いや、この時だけではないんです。すべての賛美は、私たちが耳にし目にする賛美というもの、それがもし賛美であるならば、すべての賛美は主に向かって歌われるものなんです。当たり前のことのように思えるでしょうか。賛美というのは主に向かって歌われる、それは当たり前のことだと思われるでしょうか。いやいや、これは私たちが何度でも何度でも絶えず確認し続けなくてはいけないことだと思うんです。なぜならば、楽器の演奏も含めて、確かに音楽というものは、歌を歌うという行為は、私たち人類にとって、人間にとって普遍的なことのようです。どうやら普遍的なことのようです、この行為は。でも、その普遍的な音楽あるいは歌を歌うという行為にあって、賛美だけが主に向かって歌われるものなんです。世の中にたくさんの音楽のジャンルがある中で、音楽が溢れている中で、賛美だけが主に向かって歌われるものなんです。それ以外の区割り区分の音楽、どのぐらいの割合か分かりませんけれども、それらは主に向かって歌われるものではないんです。先ほどおばあちゃんに向かって、死んだおばあちゃんに向かって、お母さんに向かって、未来の自分、過去の自分に向かって、あるいは恋人に向かって、そんな歌のことも申し上げましたけれども、世の中にある区割り区分の区分クリーン、ほとんど全ての歌が主に向かってではない、主に向かって歌われるものではない。そのような中に私たちは足を置いて生活をしているものとして、賛美が主に向かって歌われているものだということを、いつの間にか忘れてしまうということが起こってしまうわけです。あるいは、本来は賛美として作られた、主に向かって歌われるものとして、演奏されるものとして作られたはずの曲が、賛美の曲が、全く関係のないところで、全くそこにおられる主は意識されることなく演奏され、歌われるということもたくさんたくさんあるわけです。そのような時代、そのような文化の中にあって、私たちは賛美というものは主に向かって歌われるものなんだ、このことを確認し続ける必要があるんです。多くの歌は、それは例えば人に聞かせるためのものであったり、自分に聞かせるためのもの、自分を称えるためのものです。ともすれば、礼拝の席にあっても、その日にですね、口を開いてみたら、あ、なんだか今日は自分の喉が調子いいなと、この素晴らしい歌声を前の人に聞かせよう、そんな意識が入ってきてですね、歌ってしまうということがあるかもしれないですね。聖歌隊もそうかもしれません。さあ、この素晴らしいハーモニーを、いる人たちを聞くんだみたいなですね、意識がどこかにありながら、そのように歌ってしまうことがあるかもしれない。楽器が弾けるから、賛美の賜物があるからということだけではありません。これは、私たち救われたものすべてが覚え続けなくてはいけないことなんです。この賛美を捧げるということ。先日奉仕をさせていただきました この礼拝の中でもご報告をしましたけれども、女子中学生たちのキャンプでは毎回の集会の前に中学生たちが自分たちでピアノを演奏して、ピアノを弾ける子がピアノを演奏して、ギターを弾ける子がギターを演奏しながら、すごいですね、360人ノリノリで賛美をする時間というものが毎回毎日毎日設けられていました。360人の中学1、2年生の女の子たちが歌う様というのは、それはもう楽しそうでノリノリでパワフルで、そんな中でですね、私は居場所がなくてちょこんとこう横の隅っこの方に座ってその時間を過ごしていたわけですけれども、一人の子がメッセージの後の感想に書いてくれたことを、今回もこのステージプト記を読みながら思い出していました。その紙はそれぞれの生徒たちにも返してしまったので、細かい表現まではその通りではないかもしれませんけれども、その子はある1回のメッセージの後でこんなことを書いていました。メッセージの前に歌う賛美は楽しい、みんなで歌う賛美は楽しい、でも楽しいだけでいいんだろうか、賛美を賛美としてもっと心から歌いたい、賛美を賛美としてもっと心から歌いたい、そのようにですね、その子はコメントシートに書いてくれていたんです。彼女の中ではそれが賛美と呼ばれるものでありながら、歌っているその時自分の思いは決して神という存在に対して向けられてはいないということに対する気づきが与えられていたようです。まあ、その子がもともとクリスチャンホームで育った子なのか、それとも全くそうではないのか、私には分かりかねましたけれども、でも一人のその中学生の中では、確かにこの賛美というものが本来神に対して向けられたもの、主に対して向けられたものであるはずというですね、そのような気づきが与えられていたんです。皆さんはいかがでしょうか。今日この礼拝で歌われた賛美、今私たちは何曲かの賛美を捧げましたけれども、あるいは祈り、何回かですね、代表しての祈りも捧げました。主の祈りも私たちは今日も共に祈りました。そして今捧げているこの礼拝そのものが皆さんの中で主に向かって捧げられている、そのようなものであるでしょうか。賛美が賛美であるために、祈りが祈りであるために、礼拝が礼拝であるために、誰に向かって歌うのか、誰に向かって祈るのか、誰に向かって捧げているのか、絶えず覚え続ける私たちでありたいと思うんです。主に向かって私は歌おう、モーセをはじめとしてイスラエル人たちは口々にそのように確認をしながらこの賛美を捧げていきました。私たちもそのようでありたいと思います。主に向かって私は歌おう。さあ、そして主に向かって歌うということを覚えた後に、今日の2番目の点は誰のことを歌うのかということですけれども、誰のことを歌うのか、答えを先に言ってしまうならば、これも答えは簡単です。賛美とは主に向かって主のことを歌う、主ご自身を歌う、これが賛美なんです。出エジプト記の15章1節から18節までのこの賛美は、その内容から大きくは2つの部分に分けることができます。まずは1節から12節までの部分ですけれども、この箇所は先々週確認をした通り、真っ二つに割れた海、分かれた海を渡ってエジプトから解放されたその勝利を歌ったその歌です。1節から12節まで。ただし勝利とは言いましても、イスラエル人たちが歌うのは自分たちがこういうことをしたからこうなった、自分たちのこの行いがこの勝利という良い結果に結びついたんだというような、自分たちの行いやあり方を誇るような、そんな種類のものでは全くなく、ただひたすらにこの勝利をもたらしてくださった主を褒めたたえ、主を崇めている、そのような内容だということなんです。 主は、主は、主よ、主よと、そのように繰り返しながら、主が一体どのようなお方であるかが歌われています。確認してみたいと思います。15章の一節、主に向かって私は歌おう。そのように確認をし合った、お互いに賛美を通して確認をし合った後で、その後で主は輝かしくも勝利を収められた。二節でも、主は私の力であり褒め歌である、主は私の救いとなられた、この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる、私の父の神、この方を私は崇める。三節でも、主は戦人。四節でも、主はパロの戦車も軍勢も海の中に投げ込まれた。6節では、主よ主よと繰り返されています。あなたの右の手は力に輝き、て敵を打ち砕く。3番を使っている方はページをめくりまして、11節、主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く称えられつつ恐れられ苦しい技を行うことができましょうか。主は、主は、主よ、主よと繰り返されています。何度も何度も繰り返されて歌われています。主は私の力、褒め歌、私の救い、我が神、私の父の神、戦人。主は聖であって力強い、称えられつつ恐れられるお方、苦しい技を行われるお方。この賛美の中では、主が一体どんなお方であるかということが畳みかけられるかのように、重ねて重ねて歌われていくんです。そしてそれがこの賛美の豊かさにつながっているんです。私たちは豊かな賛美を捧げることのできるものでありたい、豊かな賛美を捧げる教会でありたい、そのように願うものです。では豊かな賛美とはどのように生まれるんでしょうか。豊かな賛美はどのように捧げられていくんでしょうか。豊かな賛美とは、主というお方に対する理解が深められる、豊かにされる中から生まれていくんです。先ほどの中学生の女の子の話をしましたけれども、なぜ彼女がただ歌う、楽しく歌うだけではなくて、主に向かって歌うことを意識したのか。それは一曲の賛美の歌詞の内容に彼女が思いを向けたことがきっかけだったんです。その直前のメッセージにおいて、一曲の賛美の歌詞の内容を特に解説をしたんです。その賛美の歌詞は、神の子羊であるイエス様のことを歌うものでした。まあ、この掲げられていますこの講談の後ろの御言葉にも、ほふられた子羊はという言葉がありますけれども、その賛美の中でも子羊であるイエス様ということが歌われていたんです。彼女が与えられた理解、深められた理解というのは、その子羊というのは自分の罪のための生贄として十字架につけられた子羊であるイエス様、イエス様のことを表している。自分の罪のために生贄として死んだイエス様のことが子羊という言葉で表されている。彼女はそう理解した。その時に、その中で、うちで賛美に対する理解、意識に変化が起こったんです。豊かな賛美とは、主というお方に対する理解が深められ豊かにされる中から生まれるものです。皆さんの主に対する理解は深められているでしょうか。信仰生活のその時間を重ね続ける中で、さまざまな事柄が 自分の周りに迫ってくる中で、自分自身の勝手な思い込みや貧しい理解の中に主というお方を閉じ込めてしまってはいないでしょうか。これはですね、一般の歌の中でも誰かのことを誰かに向かって歌う歌ということをお話ししましたけれども、例えばですね、まあ、母親のことを、自分の母親のことを歌う歌というのは子供の歌の中でもありますけれども、大体ですね、私がこう耳にしてきた歌っていうのはお母さんの優しさを歌う歌だったんですけれども、息子が幼稚園に行きまして、そして幼稚園にある時見学に行った時に園児たちが歌っていたのは、お母さんのことをゴリラと歌いながら歌っている、そういう歌でした。まあ、すぐに怒ってですね、こう叱られるそんなことをですね、子供たちが歌う歌でしたけれども、なるほどなと思ったんです。お母さんが優しいお母さんだけではないわけです。そういう時だけではないわけです。本当にお母さんとの関わりの中でいろんな面を子供たちは目にする、母親の中に。それを与えられた理解をもとにして歌にするということは、一般のその音楽の中でも行われていることなわけです。なのに、もし私たちが本当に貧しい神様に対する理解だけにとどまって、貧しい賛美しか捧げていないとするならば、それは私たちがどのような主との交わりを持っているか、その交わりの持ち方が疑われてしまうということにならないでしょうか。救われたその時から私たちの理解はどれだけ深められているでしょうか。かつてなるほどと思ったその理解だけにとどまって、そしてその理解の中だけで主というお方を閉じ込めてしまってはいないでしょうか。神様は私たちが理解できるほど小さなお方ではないんです。でもこの御言葉を通して、あるいは日々の私たちとの交わりを通して、具体的な事柄を通しても、ご自身のことを、その豊かさを私たちに日々教えようとしてくださっているんです。それを私たちが聞こうとしない、見ようとしない、知ろうとしないで、その豊かさを非常に貧しいものとしてしまっているとするならば、私たちの賛美が豊かになるはずがない、そのようなことを思わされるんです。重ね続けている信仰の歩みの分だけ、日々の主との交わりを通し、そして御言葉に教えられ続けて、このお方に対する理解が豊かにされ続けているだろうか、そのようなことを問われたいと思うんです。そしてこの賛美は大きく2つに分けられると申し上げました。その後半部分に最後に注目してみたいと思います。13節から18節まで、13節から18節までは一体何が歌われているのか。13節をご一緒に、これは今週の御言葉として選んだ箇所でもありますけれども、13節をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。出エジプト記の15章の13節、あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、御力をもって聖なる御住まいに伴われた。はい。これは過去形といいますか、完了形で書かれている、そういう一節なんですけれども、実はこれはまだ起こっていないことに対する言葉なんです。あの海のほとりで、あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、道からをもって聖なる御住まいに伴われた。おそらくこの聖なる御住まいというのは、やがてたどり着くことになる約束の地カナン、14節以降のその旅のことと、さらに17節18節のその約束の地にやがてたどり着いて神様を礼拝するその場面のことからも考えるに、この聖なる御住まいというのは、やがてたどり着くその場所のことが歌われています。まあ、予言的な完了形の用い方、そんな風にも言われますけれども、まだ起こっていないことを、けれども信仰を持って確信を持って歌っているのが、この13節から18節までの賛美の内容なんです。 あなたが贖われたこの民を、あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みを持って導かれる。16節をご覧ください。恐れとおののきが彼らを襲い、あなたの偉大な身腕により彼らが石のように黙りますように。やがて通っていくその場所で、ペリシテ人、エドム人、モアブ人、カナン人が指をくわえて見ているだけではない数々の戦いが待ち受けている。でもそのような中にあっても、この16節の最後、主よ、あなたの民が通り過ぎるまで、あなたが買い取られたこの民が通り過ぎるまで彼らが黙りますように。17節18節もご一緒にお読みしましょう。出エジプト記15章17節18節、はい、あなたは彼らを連れて行き、あなたご自身の山に植えられる。主よ、見住まいのためにあなたがお作りになった場所に、主よ、あなたの御手が固く立てた聖所に、主は常しえまでもすべ収められる。この出エジプトの話、ストーリーは、あらゆる時代の人間、つまりはこの現代に生きる私たちの救いの話、ストーリーでもあるということを何度かお話し続けてまいりました。奴隷とされていたエジプトの支配から、あのほふられた羊の血の贖いによって救い出されたイスラエルの民の姿は、罪の奴隷状態であった私たち、罪の支配の中にいた私たちが、子羊イエス・キリストの血の贖いによって救い出された、その私たちの姿と重なるんです。海を割ってエジプトに対する勝利をもたらされた、そして私たちに、イスラエル人たちに命をもたらされた主の技は、死から蘇られることによって罪に対する完全な勝利をもたらしてくださり、私たちに命をお与えくださった、そのような主の技と重なるんです。この航海を渡った、海を渡った出来事は、聖書の中では私たちが受けるバプテスマと重ねて書かれることがあります。救いを経験しバプテスマを受けた者が、さらにその先をどのように見据えていくのか。モーセたちはその救いを経験し、バプテスマとも重ねられるその海を渡り、そしてその先に、その先に伸びている道を見ながら、そこに神の守りを、神に従い続ける者に対する主の守りを確信して、この歌を歌ったんです。私たちはどのような賛美を捧げるのでしょうか。ペリシテ、エドム、モアブ、カナン、この信仰の旅路においては戦いがあります。しかし私たちは絶えずそのような戦いの中にあっても確認をし続けていくんです。ご自身が贖い買い取り、ご自身の御子の血潮をもって贖い買い取ってくださった、御子の命をもって買い取り、新しい命を与え、ご自分の民としてくださったものに対する主の恵みによる導きを、私たちも賛美をしながら確信を持って重ねていくんです。私たちを恵みをもって導き、道からをもって聖なる御住まいに伴ってくださる主にこそすがる、その信仰を確認し続けていくんです。罪の奴隷としての生き方から救い出され、新しい命を与えられたものとして神のものとされていることの確信と喜びに生きる生き方へと、絶えず主は私たちを招き続けてくださっているんです。自分のために生き続けてきたその生き方から、人のためと思いながらも的外れな、そのようなことをし続けてきてしまった、そのような生き方から、喜んでキリストに仕える歩み、そして人に仕える歩みへと、絶えず主は私たちを 招き続けてくださっているんです。いつまでか、それは常しえまで、主がすべ収められる聖女に導き入れられるその時まで、その時まで主は私たちのその歩みを、主に従い続ける私たちの歩みを導き、そのような歩みへと私たちを招き続けてくださるんです。水曜日に体調不良の苦しみと戦いながら、本当にですね、私その時には賛美というよりも本当にこううめきが湧き上がっていたんですけれども、その世の中にあって思い出していたのはこれまで私たちがこの教会にあって天に送ってきた方々の姿でした。それぞれがですね、その最後の時に苦しみも覚えられていました。程度の差はあれ、でもその最後の時の苦しみの中でも、その口に何があったか、主に向かい主に対する信仰を告白するその賛美があったんです。私はですね、自分が本当に苦しみの中で、あの苦しみの中に置かれていた兄弟姉妹たち、その兄弟姉妹たちの苦しみをどれだけ分かって分かることができたのかなということも問われていたんですけれども、同時に思い出したのは、この地上にあって最後に捧げていたその賛美、苦しみの中にあってもそれまで聞き続け歌い続けてきたその賛美が唇に昇るときに、その賛美が確かに主のことを歌い主に向かって捧げられていたものであった、その事実をですね、思い出していたんです。私たちが地上にあって一緒に歌った賛美がありましたけれども、この黙示録のこの御言葉、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。天上で歌われているこの賛美、あらゆる時代の大群衆によるこの賛美の礼拝に、私たちより一足先に加えられていった兄弟姉妹たちのことを思ったんです。そしてやがてはこの地上にあって主に向かって賛美を続け、そしてやがては天上の礼拝、天上の賛美の中に私たちをも迎え入れてくださる主の恵み、それはまだ起こっていないけれども、信仰を持って確信を持って私たちはその主の恵みを覚えることができるんです。さあ、今日はイスラエル人たちが、モーセが歌ったその賛美の姿から、またその賛美の内容から、賛美ということについて考えてまいりました。私たちの賛美は誰に向けられているのか、そして誰を歌うものなのか。この命の日の限り、主に対する理解をどこまでも深められ、豊かなものとされながら、この命の日の限りや常しえまでも主に向かい、主を賛美し続けてまいりましょう。一言お祈りしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちの乏しい言葉、また乏しい理解、そのことも知りながら、しかし私たちの口に賛美の言葉を授けてくださる主を覚えます。歩みの中にあってさまざまなことが起こりますけれども、主よ、どうかあなたがご自身の命をもって、ご自身の御子の命をもって私たちの命を買い取り、主のものとしてくださっている、このことをどのような状況の中にあっても思い出すことのできる信仰を私たちにお与えください。見た目に大きな信仰に思えなくても、しかし枯らし種ほどの信仰であっても、 誠の信仰をどうか私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。そしてそのような信仰を持って心から主に向かい主を賛美し続ける、その言葉を私たちの口に授けてくださいますようにどうかお願いいたします。賛美を受けられる主を覚えつつ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。